皆さんおはようございます。先週ですね、お会いできなかった方もおられますので、改めまして、明けましておめでとうございます。はい、今日もですね、街道とそれぞれの場所をネットをつなぎまして、ご一緒にこうやって礼拝に集えていることを感謝いたします。年が明けまして1週間が経ちました。少しずつ日常の仕事、学校、生活がですね、戻ってきております。もう今週末にはですね、全国の、共通一次、だから大学入試、かつてはセンター試験と言っておりましたけれども、共通一次等もあります。今年はですね、久留米教会の中で大学、高校、中学それぞれに、受験生がおりますので、どうぞ彼らがね、体調を守られ全力を出し切れるようにと祈っていきたいなと思っております。まあ、今はこうやってですね、若者たちが自分たちの将来進路について考える時です。今日は全国でもですね、成人式等を行われていることがね、場所があるということですけれども、先日劇作家であります鴻上尚史さんがですね、成人する若者たちに向けてのメッセージを出していました。長い文章だったので要約しますと、日本の教育っていうものは考えさせないような教育をずっとしてきているっていうことを言うんですね。例えば高校生らしい服装でって言うけども、何が高校生らしいんだろうか。髪の毛の長さが何センチ以上あったらダメだとかね、スカートだのなんかね、服装がどうだの、らしさっていう、結局そうやってらしいっていう形を当てはめて若者たちに考えさせないようにしてきたのに、成人した途端に今度はさ、成人として責任を持ってって考えなさいって言い始める。で、だから日本の制度はいかんって言ってるんじゃなくて、鴻上さんはね、仕方がない、そういうものなんだと。でもだからこそ成人していく若者たちに対して、じゃあこれからあなたらしく生きるっていうことはどういうことなのか考えてごらんって言うんですね。そのためにいっぱい本を読みなさい、いっぱい考えなさい、そしてあなたがあなたらしく生きていく道を模索しなさいって、そんな応援のメッセージを出していました。読みながらね、本当にそうだなって思ったんです。時代は変わらず、人は誰しも私が私らしく生きていくにはどうしたらいいんだろうか、そんなことを悩み続けています。年齢問わずです。聖書の物語を見ていましても、イエス様に対して私はどのように生きていったらいいんだろうかと問う、そのような人々の姿は多々記されています。先週と今週お読みしておりますこのマルコ福音書の12章28節から37節も34節もそのような箇所です。少し物語をですね、振り返るべく、先週をちょっとこうね、おさらいしたいと思うんですが、この箇所の舞台といいますか、状況はどうかっていいますと、イエス様がエルサレム神殿でサドカイ派と呼ばれる人たちと議論をしているところから話は始まる。サドカイ派と呼ばれる人たちはユダヤ教の最高指導者であります大祭司を擁する、いわば宗教エリート集団です。彼らは今日の箇所の直前27節までの中でイエス様捕まえて議論を吹っかけるんですね。お前たちは復活を信じているらしいが、復活ってどういうことなんだと。で、サドカイ派の人たちは復活を信じていないから、そこで議論が生じるんですが、イエス様はその彼らに向かって、あなたたちはね、聖書も神の力も知らないからそんな思い違いをしてるんじゃないかってものすごいこと言ったんですね。宗教指導者エリート層です。私たちこそが聖書をよく知ってると思っている、私たちこそが神のことを最もよく理解していると思っている、その人たちに対して、あなたたちは聖書も神の力も知らないんだってこうイエス様おっしゃったっていうんですね。イエス様がそうやって誰に対してもきちんと神の御心はねって語っていった、その議論を聞いていた一人の律法学者、これまた宗教指導者ですが、一人の律法学者がイエス様に向かって尋ねたというのが今日の箇所になるんです。彼はイエス様のところにやってきて尋ねた。律法にはあらゆる律法があります。 このように生きていきなさいっていう概念的なものもあれば、日常のこと細かな決まり事まであります。いっぱいありすぎますが、その中で何が第一、何が一番大事な事柄なんでしょうか。それに対してイエス様がお答えになったのが29から31節、2つの掟だった。聖書を読みします。29節、第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。イエス様が語られた二つの掟は、神を愛し、人を愛せっていうことだった。先週ですね、この箇所を取り上げながら、私はこの箇所の中で3つのポイントがあると思うんですよっていう話をしたんですね。ただし3つ全部語ると1時間になっちゃうから2週に分けて、先週は1つ目だけ、先週は第一の掟の中でイエス様が語った私たちの神である主は唯一の主だっていう、その言葉に注目したんです。唯一です。ただ一人、このお方だけ、何者にも代え難い、オンリーワンっていう、そういう方なんだってイエス様はおっしゃった。しかし私たち自分たちの生活を振り返ってみますとね、神様こそが唯一のお方でね、私たちの唯一の規範でねって言ってるのに、そう書かれてあって、私たちもそうだなと思っているのに、自分たちの生活の中では神様そっちのけで目がぐわーっと背けられていく事柄があるよねって話したんですね。具体的に先週4つ私たちの目を神様から背けさせるものがあるって話した。1つ目は周囲との比較です。神様は私たち一人一人を尊い存在として作ってくださった、私たち一人一人に最も適切な個性をくださったにもかかわらず、私たちは他人と自分を比べちゃ、あの人の方がねとか、この人よりはさとか、そうやって比較で私たちは振り回されてるじゃないか。私たちの目が神様から背けさせられるもの、2つ目は風潮などの価値観でした。考えてみると、風潮流行なんていうものは一時的なものに過ぎない。なのになんか世間全体がこれが大事、これは素敵って、そんなムードが出来上がっていくと、私たちひょいひょいとそれに乗っかってしまう。ここ数年は私本当に何度も何度も否定してますけどもね、自己責任っていう言葉大嫌いなんですね。何でもかんでも自分の責任でって言うけれども、責任追い切らんような出来事まで自己責任っていう言葉で切ろうとするでしょ。それはね、神が与えてくださった一緒に生きていくんだよっていう掟に反するんですよ、ね、でもそんな風潮に私たち振り回されてるじゃないか。神様から目を背けさせる3つ目のものは、権力等ですね、人の力でした。権力の横暴の前に私たちは、ああなんて無力なんだって勝手に落ち込んでしまうとね、ああ私たちの生きている世界は神様抜きで進んでいるんだなんていう、そんな勘違いに陥る。そして神様から目を背けさせる4つ目のものは自分自身でした。神様はこう促しておられるんだろうなって気づいているのに、今だけはこのことだけはって何か例外を作って、仕方ないよねって自分の感情を優先させてしまう、それが私たちなんですね。イエス様、そんな私たちに対して、そうやって生きていった時にあなたは実は不安定だろって、いつも振り回されながら生きてしまってるだろ、そうじゃなくてね、人生には盤石な土台、大事な指針があるんだよ、それは唯一の主をちゃんと見定めること、神様と向き合うことなんだよっておっしゃったのが先週の箇所でした。これ第一のポイントだったんですね。今朝はこれに続けまして、第二、第三のポイントを一緒に分かち合いたいと思う。今朝の箇所の中でご一緒に注目したい二つ目のポイントはね、31節、隣人を自分のように愛しなさいという二つ目の掟になる。隣人愛の勧めですけれども、じっくり読みますとね、隣人を、隣人を愛するための前提があることがわかるんですね。 それは自分を自分のように愛するっていうこと。まず私自身が自分を愛しているっていうことがモデルになるんだよってイエス様おっしゃってるんですよ。皆さん自分のことを愛してますか？昨今自分に自信のない人々が増えている。まあそれは誰しもですね、理想の自分の姿はありますよ。そしてその理想にほど遠い現状に時に苦笑するんですね。先週1週間、まあ、お正月でちょっと好き放題食べましてね、で今自分体重計に乗ってなんで超えたんやろって、それ当たり前やろみたいなね、あるんだけれど、理想としている自分はまあこのぐらいの体重でキープしてる、でも現実は違うみたいな、まあ、そういう笑えるギャップっていうものはある。しかし笑えないギャップっていうのはね、ああ私は何をやっても願ったようにはいかない、私はダメダメだと、生きる価値なんてないんだって、そうやって自信喪失している人たちが今多いんですよ。国内でコロナが拡大しまして間もなく3年、先日びっくりしました。久留米の中で1日で1000人の感染者が出た。まあ、年末年始でちゃんと検査してなかった方々がまとめて今出てきたからだとは思うんですけれども、それにしても1000人かと思ってびっくりしたんですね。何かそういう、本当に不安になる要素がいっぱいある中で自分に自信を失っている人たちが多いんだなって思うんです。じゃあそんな自分に自信が持てない時に私たちは一体どうやって自分を愛せるんだろうか。先月数冊の本を読んでいたんですけれども、その中の一つにですね、命の言葉を交わす時っていう本がありました。でこの本は日本キリスト教団の関東にある一つの教会でですね、多分日曜日の夕方だと思うんですけれども、毎週幽霊拝をしている。でその幽霊拝、月に1回だけ青年たちの集いっていうですね、青少年たちが集まってきて自分たちで礼拝をする、その礼拝の取り組みを始めて、その中でだから青少年たちが自分たちで説教して、でそれを聞いてる人たちと一緒に後で分かち合うっていう、まあ、そういう集会だったそうですが、その中で語られた説教集がこの命の言葉を交わす時っていう本なんです。おそらく20代であろうと思いますが、その青年たちの率直な思いに本当に私も、ああ自分もそんなこと思ってたなとか、いろんなことを考えたんですね。でその中の一人が、今朝の箇所、隣人を自分のように愛するっていうことはどういうことかって、そんな説教をしている。彼女は幼い頃から教会に通っている子です。中高生時代の神様のイメージっていうものは、何々しないと救われないっていう、何かいつも厳しく自分のことを監視している、裁く、そんな神様のイメージが強かったようです。だから自分はこうしたいんだけどっていう、そういう願望を制限し、良い子でなければならないって、どっかこうビクビクしながら教会生活を過ごしていたんだそうです。でも自分の病気や人間関係の悩みが重なった時期に、ああもうってこうどっか爆発したんでしょうね。こんなに苦しまないといけないならば、キリスト教も神も捨ててしまえと決意をした。しかしそうやって、って何でもかんでも投げ打とうとした、その時に彼女は自分と向き合う、自分の心の奥底に何かあったかいもの、愛を持ってそれでも自分を見守ってくれる、そういう視点があるっていうことを感じたっていうんですね。で彼女はそれまで自分の神様の意に沿わなければポーンと切り捨てていく、そういう怖い神様のイメージばかりだったけれど、そうじゃなくって、私のできる部分もできない部分も、自分が神様に抱いていた不満だとか怒りだとかさえも全部受け止め愛してくれる、そんな神様に気づいたっていう話をしてるんです。さあこっから彼女の話面白かったんですね。そこから彼女は、じゃあ今朝の箇所、自分を愛するように隣人を愛するってどうやったらいいんだろうかって考え始めたっていうんです。自分を愛するっていう時にね、愛するっていう言葉を別の言葉に置き換えたら何になるかって考えた時に、彼女面白いなと思ったのは、 肯定するっていう言葉と受容するっていう言葉を考えた。肯定するって何かって言ったらね、肯定っていうのは自分の状態だとか言動を良いと判断をすること。受容って何かって言ったら、ありのままを受け入れていくこと。自分のことを良しとする、ありのままを受け入れていく。何か似たような言葉なんだけれど、彼女はこの2つには決定的な違いがあるっていうことを書いてるんですね。じゃあその違いは何かって言ったら、良し悪しの判断があるかないかなんだっていうんですよ。どういうことか。自分を愛するように他人を愛するって言われている。もし肯定として自分を愛するならばね、私は良い、あれやこれやいろいろあるけれども私は良いって思ったら、じゃあその私の意に沿わぬもの、私の考えとはバーンってぶつかり合うものは悪いものだって判断をしていくんだっていうんですよ。愛するっていうことを肯定するだけだとね、自分と意に沿わないものをボーンとぶつかり合って飛んで吹き飛ばしていくから、そうやってしまうとね、結局自分の周りには自分と同じ考え方の人しか折れなくなってしまう。大変狭い狭い範囲の愛でしかなくなるって彼女は考えた。じゃあ受容するって何なんだろうか。受容する、ありのままに受け入れるっていうことはね、まず自分を受容するっていうことはね、私にはこれができん、あれができん、だけどそれも含めて私って受け止めることなんだっていうんですよ。誰しもが自分の中にね、至らないって思う面がいっぱいある。人からはね、あの人はすごいねって評価されたい、でもそうならない、なれない、そんな自分の姿にどこかみんな苦しんでいる。だけどそれも私って受け止めていく、受容する、これを愛すると考えるならばね、じゃあありのままの自分を受け止めるならば他人も同じように愛しましょうっていう時にね、相手の中にあれはちょっと私はどうかと思うけど、でもそれもその人なんだねって受け止め合うことが、実は自分を愛するように他人を愛することなんじゃないかなって彼女は考えたっていうんです。これはね、本当にこう物の考え方として面白いと思ったし、実はこれは非常に的確なイエス様の言葉だなとも思ったんです。と言いますのもね、自分を愛するように他人を愛しなさいっていうその愛っていう言葉はね、原文であるギリシャ語を見るとアガペーっていう言葉が使われている。神様の愛の言葉が使われている。神様の愛ってどういう愛？罪人である私たちをお前は罪があるからダメだってポーンと弾き飛ばしていくんじゃなくって、その私たちをそれでも愛し救いイエス様を与えてくださった、それがあのアガペーだった。自分を愛するように他人を愛する、愛しなさい、アガペーで愛しなさい、それはね、互いの至らない点も含めて受け止め合うっていうことなんだ。皆さんと分かち合いたい2つ目のポイントはね、自分を愛するように他人を愛するっていうのはね、決して私の考えを押し付け合っていくんじゃなくてね、相手の違いがあってでもこの人と一緒に生きていくんだって受容し合うことなんだ。これが2つ目に分かち合いたいポイントなんです。じゃあ3つ目のポイントは何かって言ったらね、お互いに受容しましょう、ありのままを受け止め合いましょうっていう時に、どうしても反りの合わん人たちって出てくるじゃないですか。じゃあその時にはあの人はもうこうやけん、もうしゃあないけん、もういらん知らんってポーンと切り捨ててしまうことが、切り捨ててもいいのかって。そしたらね、それに対してもイエス様は違うよって示している。これが第3のポイント。その第3のポイントは何かって言ったら、1つ目の掟と2つ目の掟の順序なんですよ。イエス様はね、唯一の主神様と向き合いなさい、 神様を全身全霊で愛しなさい、これ最初の掟として語りました。それがあって他の人と受け入れ合うことができるんだよって語っている。神様と向き合うことが一番目なんだよって語っている。神様と向き合っていくときにね、私たちは互いに認め合って生きていくこと、一緒に生きていくことを神は求めてるんです。その神様の求めているものをポーンとほったらかしてしまって、私は私、あの人はあの人、知らん、これじゃ話にならんわけですよ。だって私たち罪人であるにもかかわらず、神は救ってくださったんだ、私たちを生かそうとしてくださったんだ、私を生かしてくれること、こんな至らない私も生かしてくださること、でもそれは同じように他の人にも神は愛を注いでいるでしょ。一緒に生きていくことを神は求めたんです。私たちはその神の御心の中で、じゃあ隣人と一緒に生きていくにはどうするか、これが三つ目のポイントだったんですよ。もう一回三つのポイントをね、振り返りますよ。一つ目はね、唯一の神様をしっかり見定めること、そしたらぶれない、さ、右往左往しない、振り回されない。二つ目は隣人を自分のように愛する、それはありのままに受け入れていくこと。三つ目はその私たちが一緒に神の御心の中で生きていくこと、そうやって生きていくんだよ、これが三つ分かち合いたいポイントなんです。なんか言葉だけ聞くとえらい難しそうに思える、でもね、もうそんなこと言われたって無理やろうもん、できんかろうもん、それが人間やろうもんっていうことをね、いっぱい思う。だけどイエス様は私たちの弱さも何もかも知った上で、私たちにそう生きてごらんって、そうやって促すんですよ。今日私はね、今日このお話のタイトルを十字架を生きるとつけました。このイエス様が教えてくださった最も重要な掟をね、形としてイメージするために十字架を生きるっていう言葉をつけたんです。もう一回ね、振り返りますよ。一つ目の掟は何かって言ったら、唯一の主をしっかり見据え愛しなさいっていうことだった。それって形にするならばこういう縦の関係ですね。神様があって私たちがいるっていう縦の関係です。自分が神様より上に来て私のために神を利用する、じゃあ話にならん。神様があって私がある、縦の関係。二つ目の掟は隣人を自分のように愛する、横の関係。どっちかがどっちかにこうね、支配をしていく。俺の方が上司だからとかね、そんな相手の役職を責任を持ってね、あんたがこうこうやけんこうこうせないかんやろうもんとかって責めていく、それは平等じゃないですもんね。横の関係、他者と共に生きていく、この2つがしっかり縦があって横があるんだよっていう、これを組み合わせますとね、十字架が出来上がるんですよ。十字架が出来上がっていく。私たちが教会に掲げている十字架はね、単なるシンボルじゃないんです。アクセサリーじゃないんです。これは私たちにとっての生き方なんです。神をしっかりと見据える、他者と共に生きていく、そのことをしっかりと私たちに示してくださったモデルがイエス・キリストなんですよ。私たちはね、この2つの掟を教えられるときにね、あ、難しい、自分の人生の中で一体どのようにしたらいいんだろうって具体が分からなくなることあるでしょ。でもその時に私たちがしっかり見据えるのはイエス様です。十字架のイエス様はね、神にしっかり向き合うっていうことを教えてくれた、他者と共に生きるということを教えてくれた。振り返ってみたらわかるじゃないか。今日のこの物語の前提となるイエス様がサドカイ派の人たちと議論をしたという話も思い返すと、そうだ、サドカイ派という当時のユダヤ教の最高指導者エリート集団に対してイエス様は あんたたちは神の言葉もね、神の力も聖書もよう知らんでしょって。相手が誰であろうと神の御心はしっかり告げてくるんです。それに対してサドカイ派はうわー怒って、イエス様捕らえて十字架につけて殺そうとしたし殺したしな。しかしイエス様はその十字架上で祈ったじゃないか。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないんです。自分に害するものはもう知らん、お前たちなんてって切り捨てようとしたんじゃなくって、イエス様はあの十字架上でなお罪人をも愛し救おうと願ってくださった。神様にまっすぐに向き合いながら他者と共に生きるということをあの方は体現してくださった。十字架のイエス様はね、私たちにとってのモデルなんですよ。そしてそのイエス様は先月まであのアドベントの中でしっかり皆さんと分かち合ってきたようにね、いつも私たちと共におられる、いつも私たちの傍らにいてください。もう一度振り返りますけどもね、あのマリアによる受胎告知の場面なんか思い起こすとそうじゃなかったか。社会の中で本当に弱い弱い存在で、私はちっぽけな存在に過ぎませんって、そうやって怯えていたマリアに対して神が告げたのは何か、天使が告げたのは何か。神はそのあなたに目を留め、あなたから御業を始めるっていう約束だった。婚約者であるマリアが自分の預かり知らぬところで妊娠したと思って、もうひっちゃかめっちゃか頭の中パニックになってた、そんなヨセフに対して天使が告げたのは、ヨセフ落ち着きなさい、恐れるな、あなたがもう恐れの中で何もどうしていいか分かんなくてギャー騒いでいる、そんなこと神は百も承知で、しかし神は約束を与える、私はいつもあなたと共にいる。当時の社会の中でもうこの人たちは人の数にも入れんっていう、そんな感じでポーンと蔑まれていたあの羊飼いたちに天使は現れて彼らを通して告げたんですよ。全世界に告げられる救い主誕生を今あなたたちを通して告げるって。東方の占星術の学者たちがやってきた。彼らは異邦人だ、ユダヤ人じゃないんだ。しかしそのもう救いから関係なさそうだったその人々を最初のイエス様の礼拝者にして祝福してくださったのがあの占星術の学者の物語じゃなかったか。聖書は一貫して私たちに告げるんです。この救い主は私たちがああもう神の御心を要はね実現できん、実行しきらん、じゃあもう知らんって捨てていく方ではなく、なお私たちの至らなさも弱さも全部ひっくるめて、それでもなお私たちを愛し自ら傍らに来て伴い一緒に生き救おうとしてくださる方なんです。そんな神の意思を明確に私たちに示してくださったイエス・キリストが今日私たちに告げるんだ。唯一の主を全身全霊をもって愛しなさい、そして互いに生きていきなさい、受容し合いなさい、それが神が今私たちに示しておられる生き方なんだよ。イエス様の話を聞いた律法学者はきっとイエス様の言葉の中に、ああ私はこのように生きていったらいいんだ、そんな真理とまたイエス様というモデルを感じ取ったんでしょう。だから32節で彼はこう言うんです。先生おっしゃる通りですって。先生って模範っていうことですよね。それまで振り返りますとね、この議論のこのイエス様に問うた律法学者は28節ではイエス様に対してあらゆる掟のうちでどれが第一でしょうかって単なる質問者だった。しかしイエス様のお答えを聞いた時に彼はイエス様のことを先生だって言った、私の生き方のモデルだ、模範だって言った。彼は イエス様の意図をきちんと把握したんでしょう。だから続けてこう語る、神は唯一である、他に神はないとおっしゃったのは本当です。一つ目のポイント、そのままでしょ、唯一の主であるということ。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな捧げ物や生贄よりも優れている。神を愛し人を愛するということが私たちにとって大事な生き方なんだと悟ったって彼は答えたんです。イエス様おっしゃる、34節、あなたは神の国から遠くない。まだ神の国に到達はしていない、しかし遠くないよって励ました。じゃあ到達していくために何が大事なんだろうか。それはイエス様が示されたこの最も重要な掟を生きていくこと。実際に私が自分の人生の中で唯一の主神様と向き合い、そして他者と共に生きていく、それを体現していくことなんです。このイエス様の促しは今私たちにも同じように与えられている。生きてごらんって、唯一の主をしっかり見据えるんだよ。互いのね、違いはある、私と馬が合わんなっていうところもある、でも否定じゃなくて一緒に生きてごらん。神があって臨時愛があるんだよ、この順序を意識してごらん。そうやってイエス様は私たちに生きることを促すんです。その時イエス様はきっと私たちに対しても言ってくれるでしょう、あなたたちも神の国から遠くないって。2週かけて私たちはイエス様が示してくださった最も重要な掟、私たちの生き方を分かち合ってきました。生きることは時にしんどい、なんでこんなことになるっちゃろうっていうこともいっぱいある。だけどね、私たちは安心したらいい、救い主イエス様はその私たちに今日も伴って一緒に生きてくださるから、私たちにほら神を見上げてごらん促し、一緒に生きよう、他の方々も一緒にいるんだよ、こうやって示してくれる。だから私たち新しい年2023年を歩み始め、まあ1週間ですけどね、この年も私たちはイエス様に習いながら生きていくんだ。イエス様が一緒にいてくださるんだからね、楽しまに遊んですよ、楽しんでいいんですよ、期待していいんですよ。なんか今私とんでもないことに巻き込まれてる、苦しいなっていう、それはこれから神が整え導いてくださるための前振りだから、今の自分をしっかり受け止めながら生きていこう、そんな2023年でありたいと私は願う。さあ今日から新しい一週が始まっていきます。イエス様はいつも私たちの傍らで促しておられる、唯一の主を見上げなさい、互いに受容し合いなさい、二つの掟、順序が大事だよ。イエス様に促されながらこの新たな一週を歩み始めてまいりましょう。一言お祈りをして今日の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も街道とそれぞれの場をつなぎ、私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。先週今週と私たちはマルコ福音書12章からイエス様が示された最も重要な掟を分かち合ってきました。神様、あなたは唯一の主です。あなたに並び立つものなどありません。どうぞいつもあなたに誠実に向き合う私たちであらせてください。また隣人を自分のように愛するために、私たち互いに不完全なものではありますが、しかし互いに受け入れ合って生きるものであらせてください。この社会は若者たちだけではなく、大人に対してもこうあるべきだ、こうあらねばならないんだ、そんな形に私たちを当てはめようとします。しかしあなたは私たちを解放し、いつも神を見上げながら生きていきなさい、必ず祝福は伴うと約束くださいます。どうぞこの新しい年、 いつもあなたと向き合いながら、また周囲の人々と一緒に生きる私たちであれますように、感謝と期待を持ってイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。